はい、高田先生、今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
本当にまだまだお伺いしたいことたくさんあるんですが、さっきちょっとおっしゃった人工林のことだけちょっとお願いします、はいはい、人工林どうしたらいいのか。
はい、
はい、
ちょっと今日来られている方は、この間ラジオでの JR 全程度の対談を見られている方もいらっしゃると思うんですけど、その時にもちょっとお話ししたことと重複します。今の人工林っていうのは大体杉ヒノキの単純林なわけですけど、国土面積3700ヘクタールのうち約1000万、あ、3700万ヘクタール、そのうちの約1000万ヘクタール、25分の1、4分の1ですね、4分の1が杉ヒノキの単純な人工林なんですよ。だけどそれはですね、明治時代、それまでの日本というのは大体100万から200万ヘクタールぐらいで、あんまり変動しないで推移してたんですね、人工林というのは。しかも緯度だけだった。でそれがですね、今の人工林の、よく崩れる、人工林から崩れているところで、問題になりますけど、これは多くは戦後の補助金による植林であって、まず苗も多く違うことが多いです。苗はですね、昔戦前は未生の、要するに種で発芽した苗なんですね。だからそれは直根が出るんですよ、しっかり。だけどその後、戦後はこの大量に山が相当戦争中に荒れて、それで大量に復興住宅需要もあって、やらなきゃいけない。その時にやった苗が、今もそうなんですけど、要するに母樹、優秀な木を母の木として、そこから枝の先端を切って土に刺して根っこを立たせて植えた。大量生産です。しかも同じクローンなんですね。だからそうなると根っこも全部形状も一緒なんです。それでしかもそういう挿し木の苗は根っこが深く生えない。だから全部それが単純林にしちゃって放置して、下の下草の補う他の植物までいなくなっちゃったら、そしたらちょうど約1メートル50から2メートルぐらいまでは根っこが生える。でもその下は全く土の構造が育っていかない、そういう環境を作っちゃうんですね。それがどっと滑るわけです。でこれもですね、そういう昔、それあともう一つその補助金の問題は、その戦後に植林された時っていうのはもう補助金でバンバン植えられ、今日来られてる方もその時代を経験された方もいらっしゃると思います。国民挙げてもう植えて、それでほとんど1000万ヘクタールの多分大半はその時代、昭和40年30年代から50年代までに植わってるわけなんですけど、その当時はですね、広葉樹狩りって言葉があって、要するに今まで谷筋、尾根筋という大事な木を残していくところまで1本植えれば150円の補助金が出た。で日当600円の時代にだいたい1日で200本ぐらい植えられるわけで、僕も林業やってましたので、それで土がないところに土を担いでまで植えてた。だからそんな自然林として残さなきゃいけないところまで全部やっちゃって、それを作ったのは補助金のお金なわけですね。もう目の色変えてみんな木植えりゃ金、短絡的にお金がない、未来のことなんて考えてる人もたくさんいます。だけど考えてない人もたくさん出てきた。山を植える主体が変わっていったところに大きな問題があって、守るべきところをちゃんと 守って証明すべきことになる。それでっていうのが、まず一番大きな問題だって、林業そのものが悪いわけではない。それとあともう一つはですね、ここをじゃあ今のじゃあ人工林の悪化したところどうするかっていうところを考えなきゃいけないんです。でこれは今国が進めている補助金でのやり方、森林組合が進めるわけなんですけど、まず全部切って広葉樹苗を植えるっていうやり方、しかもかなりの間隔で植えるんです。そのやり方が補助金で出るんですね。でも大体そういうもう悪くなったところを全部切ったら、もうそこに直接雨が当たってやるにしかならないです。それでいずれ土砂崩れ、土砂崩壊が起こっちゃう。その木の根っこの分解の速度よりも詰まりの速度が速いわけです。7年から8年後ぐらいに大体崩れるわけですね。でそれが補助金の対象だから、みんな進めるわけなんですね。だからちょっともう田舎に引っ越して僕に改善の依頼あった人は、必ず森林組合がこれだったらお金かかんないって言ってくるんだけど、どうかな、ダメ、絶対ダメ言うしかないんです。もうそのやり方絶対ダメです。そうじゃなくて、ちゃんと今のある木をですね、ゆっくりこう副葬林に変えていくわけなんです。副葬林っていうのはちゃんと広木として、それがそれで生かして、それが作る環境の中に他の種類が健全に増えていって、徐々に自然に変わってくるやり方、これは実は難しいことじゃないです。あと素人でもできるんです。そういうやり方ちょっとまた今説明するとあれなんですけど、全然3年ぐらいでちゃんと変わってくる。
はい、ありがとうございます。たくさんのご質問いただいておりますので、そちらで山田さんで選んでいただいて、はい、行きましょう。
はい、じゃあですか、いただいてますね。その中から順番、時間がある限りという形で、お願いしたいと思います。 まずですね、ちょっと今回 の、 水害に関してなんですけど、倉敷市の真備町前で、こう災害の前にこう長年こうなんて提案されていた防災工事っていうのが、まあ、間近だったという話があったのですが、これがもし工事が終わっていたら被災状況はどうだったのでしょうかという質問が、
その今回の工事っていうのはあれじゃないですか、ダムの決壊もあったんですね。だから砂防ダム工事ですよね。あそこで計画されたのは砂防ダム工事、それがあったところで別に同じだった、関係ないはずです。あと堤防の補強っていうことで、これもですね、もしかしたらそれで堤防かさ上げ等で抑えられたかもしれないです。それはその可能性もあります。だけど実際今の堤防の作り方っていうのは昔と違う。これもちょっと本当は今日説明したかったところなんですけど、今は堤防のこの中の構造を作らない、先ほどずっと説明したのと同じですね、角度傾斜角も均一にして、それで糊面をコンクリートで固めたり、あるいは芝生を、せいぜい芝生を張るぐらいなわけですね。それで積み重ねて、それでこれがかさ上げして物理的に水量を超えなければ起こらなかったかもしれない。だけどいずれそれは中がちゃんと空気と水が抜けなければ、いずれそれはもっと大きい災害、それだけかさ上げしたらそれだけそれを壊すほどの時にもっと大きい災害につながることが間違いないですね。で昔の堤防の作り方っていうのは、そういう土をこう水辺で盛る時は土を平らに敷いた後に枝そば、藁を大量に敷くわけですね。それでそれをサンドイッチしながらこう堤防を積み上げてきた。だから今みたいに土をただ単に持ってきて固めるんじゃないわけなんですね。それでそのなんで枝そばを敷くかっていったら、それが分解する過程で菌糸がこう絡み合うわけです。それでしっかりとそれがちゃんと水を呼吸の抜ける菌糸に絡んだ構造ができるわけですね。そういうところが崩れない。でもこれもそういう記録がですね点々と残ってるんですね。昔の人が全てが分かったわけじゃなくて、失敗したのもあった。例えば東京の江戸城を積む時も、最初あそこは薩摩藩が受け負ったんですけど、その時に崩れたんですね。でその後加藤清正が受け負って、そこの右翼が裏石が積んだらその後ろにまた排水を良くするために細かい石を入れるんですけど、その上に大量の武蔵野の蚊帳を刈り取って、そこに大量の蚊帳を敷き詰めて、その上にたくさんの子供たちを遊ばして何ヶ月か、そうすると踏んづけて絡み合うわけですね。でそこに雨が降って菌糸が絡む。でそれからそろそろいいなと思ってまた石を積む。これはもう昔一番古い例としては、いろんなところで見られます。例えば大阪から来た方は狭山池博物館ってありますね。あそこではそういう土手の作り方の紀元2世紀ぐらいのものだと思うんですけど、その模型まであります。だからそういう作り方が全然違うってことを、力任せとこう土を持ってきて積み上げるっていうことをやるっていうのは根本的に違って、将来へのさらに大きな揺り戻しの原因になるものを作ってるってことも知って、今だけを守ってるっていうことは知らないといけないんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それと、ちょっとその大きい話に関係してくると、今度は地産水は、国土専門の、実務家が計画されているようなことではないんですかということと、あとは、国土保全がそもそも経済優先になっているのですかっていうあたりを、よろしくお願いします。
地産地水、
そうですね、そういう専門家の、
そうです、専門家です、
はい、そういうふうに計画して、ちゃんとやってる、
ちゃんとやってるって視点が要するに全然違うってことなんですね。昔の地水とやっぱり今はもうコンクリートで固めるしかないっていうところで、一番見落としたままでやってるわけです。その土の中の空気と水の動きっていうのを全く考えられずにやられている。それでコンクリート土木の実際その土木、先ほども言いますけど大学で土木科、自然環境の管理権も全くないまま、そういう国交省あとそういうコンクリートの強度だけで地面は土の計算してそれに耐えられるものって形でやってるのが今の実際で、自然環境ってもっと一目で見なきゃいけないわけですね。だからそこをもう一回ちゃんと見ないと、もう全然ダメなんです。要するにそれを作ったことで上の山の流入量がどれだけ増えたかってことも追跡調査なんて一切やらないわけですから。それで植物のこの枝枯れ矮小化は、それは今度林野庁が と今度調べるわけです。そしたらこの虫が枯らしてるとかそういうことになってる、ノイズ消毒まけばいいって全部違うわけなんです。それじゃいけないんです。自然環境の健全化っていうのは健康、大地の健康、これも全部こういうもっとね土はだってあえて菌糸が合体すればただの受領物になるけど、ちゃんと菌糸が絡んでればちゃんと命を育む構造を作っていくっていう、こういうことをもっとみんな知って、ちゃんとこれを生かしてきたかつての英知っていうものをもう一度補助的に使える。例えばこの崩れたところだったら、僕だったらその斜面崩れますね。そしたら斜面っていうかまず谷状に崩れる。ただその山際に大穴を掘るわけです。それで置いとく、それで安定するのを待つ、それが一番早い。ここにまた砂防ダムつけちゃったり重量物つけたら必ず他の部分が崩れる。でこの谷筋の大穴っていうのはたくさんその痕跡ってあります。僕もいろんなお城の跡のこういう大体こういう曲がって道つけるじゃないですか。谷筋を巻くところは広くなってる。でそこは昔掘ってみるとしっかり穴を開けてちゃんと空気が深い位置から抜けて道があってもつまらないような配慮をしてるわけですね。そういうのはちゃんと今は理由が全く全く考えられてないのが今の専門家って言われる人たちの考え方だから、そういう人たちのことを硬いんですよ。僕らの関係界でも硬いところは掘らない、柔らかいところは掘るんです。だからね、もう普通の人の方の方が体感的に理解できる。でもいろんなものを背負ってる人の方がよっぽどこう無理やりこうコリックスつけてそうダメにして吸収しようとしない。だからもう全部ちゃんとこれ当たり前じゃんって状態、横を向いても右を見ても左を向いてもみんな分かってることを俺知らなかったのかって専門家が気づいた時に世の中が変わる、そのぐらいの状況を作っていくつもりでこういうことを本当に伝えようとしてるんですけど、まあ、本当に変わらなきゃいけない。このままいったらもうますますもう救いようのない状態、日本っていう国の豊かさ根本からなくなってくるようなあれじゃないかなと思ってます。
それでですね、今度ですね、このスライドの方なんですけど、林業や、まあ、災害に携わる人を、まあ、義務教育の段階から育てて、まあ、高校から、まあ、専門分野を増やすなどの、まあ、具体的な人材の育成が急務ではないのかと。でそういう分野の専門学校があってもいいのではないでしょうかということで、その辺の取り組みとかそういうことに関してはどう思われますかという。
そんな時間があればと思います。そこまで時間ないんじゃないですか。もうこんな再生待った中で僕はできるところでやっていくしかないかなって、まあ、その辺はちょっと藤原先生に、ね、お話ししていただきたいと思います。
はい、まあ、正直言ってですね、皆さんこう制度の中で給料をもらってますから、制度を変えるって言ってもその役所なんて簡単なもんでですね、なんか新しいこと言われたら、うん、問題でしょ、ダメじゃないですか、これダメでしょって3回ぐらいね、脳っていうね、これ役人10人言うとね、30の脳が集まって全部止まるんですね。だからね、なんか新しいことをやるよりも給料もらうにはこれがいいと思ってるから、学校なんかその最たるもんですよ、正直言って。で私はだからこうどこまで行ったらこれ変わるかっていくつかのシナリオがあると思うんですね。日本のこう歴史を見ますと、国土全部泥だらけになったって記述は古い文章によく出てくるんです。日本中も泥の海になっちゃったって傷がね、古文献の中には時々出てくるんです。ありえます。それはもうですね、西日本大震災みたいな感じで、ね、ずっと3ヶ月4ヶ月も経ってですね、日本列島縦断しちゃってですね、まあ、そこら中とかね、まあ津波も怖いですけども、それは水害だって大いにありえるんです。でそうなると政府機能止まるでしょ。政府機能止まったら世の中をみんな本当のことしますよ。要するに日本っていうのは制度突破するときは非常時なんです。非常時が来ると今までのそういう変な制度終わりになってどうしようかになるから、まああんまり日本人固くなんだと一旦泥海になってから変わります。戦争もそうですね。さっき言ったその戦争やどうやって諦めるかというと、要はそれは自滅したときですよ。何らかの理由で完璧なる軍事的敗戦を彼ら経験すると、それはもう空母も原爆も全部やめようと思うんですよ、勝てないから。でその理由は誰にやられるかわからないけど、それは大いにあり得ることで、財政もそうですね。国土強靭化とか言ってますよね。あれ言ってる人よくいるけども、何が強靭化だよね。いやでもほら強靭化って名目で金まいてるのがあんなふうなんだけど、マフカになくなったらどうなると思います。日銀がですね、もう付き合いきれないと、 もう金利上げるんだって、金利上げたらそれは財政止まるでしょ。だから真っ赤がなくなったら大変ですよ。私はあの福島見ててよくわかります。福島の原子力事故が起きたときに各省はみんな張り切って出てきたんです。当時の経産省は原発なんとかします、環境省は、ああじゃあ農水省は農地と山林なんとかしますねえ、やったけど何もできないでしょ。結局なんか吹き溜まりのように環境省がお前土なんとかしろと、東電水なんとかしろと言われて何もできないじゃないですか。本当に参っちゃってるんですよ。要するにだからここまで固くなるとですね、極限まで行き詰まらないと変わらない部分って変えられない部分があって、だからそれはいろんなシナリオありますから、決して私は完璧なの楽観はしてません。でもそこでブラックホールが蒸発したらあとは早いんです。今日こういう場で皆さんビッグバン、新しいもののことをよく覚えていただいたら、必ずそういうのが声となって広がっていくと思います。さっきの私の高田先生の話を伺っているように、しみじみ思うのはね、太いに一本通しちゃダメですよ。毛細管はちゃんと作っていきますよ。世論がそうなんです。世論がそうで、なんかですね、金ボンと巻くとですね、その周りにしか物事が変わらないんですね。ところが思いとか行動や実践が広がっていくと、あれ毛細管のように広がっていくんですよ。例えば観光立国だって農業立国だって別に最初何も補助金巻いたわけでもないし、こういうのでやりましょうですから、全国一斉にみんな動き出してですね、自分の言葉で語り始めるんですよ。自分でこうしよう、ああしようと思って仲間を募ってやってくるんですよ。気がついたらもうどこにも広がってるんです。一番強いですよ。こんなもん政府がですね、金なくなろうがですね、それはその災害雇用がそれは止まることないと思います。あ、やっぱり自然そうなんだな。財政政府もそうで、上からこうなんか移植するようにやったって金ボンと巻いたってそれは終わりなんだけども、じわっとやってくるんですよ。じわっとやってって上が制御するんじゃなくて、自分の言葉で友達にかかり語りかけ、自分の縁で物事を広げると、まさにあの毛細管のように広がってて、これが一番政治は強いですよ。ですから、こうやってみんなで勉強して広げていくの、これが一番近道だと思いますから、今日私すごく救われましたのはね、人工林、
はい、
ね、あのやり方がある、うん、それから防災ダム、砂防ダム少ないか大きい穴掘っとけばいい、これはぜひ広げたいですよね。なんかすごく今日はあの勇気づけられた感じがします。ありがとうございます。
ありがとうございます。それでは次の質問なんですが、これ高田ですね、高島さん博士の技術をどのように造園技術に取り入れられているのでしょうかという。
高島さんの技術って皆さん分かります。
まあ、複合発酵って言うんですけどね、
はい、ちょっとじゃあ説明してい
ただいていいですか。僕はあまり、はい、実は沼津で7代続く7代目の酒屋さんでありまして、まあ、お酒のことも詳しいんですが、微生物環境についての、まあ、いろんな研究をされている方 でその地球ってですね、生まれた時からものすごく荒々しい環境ですよね。岩と酸と放射能、それがなんでこんな綺麗な地球になったのかっていうのは非常に面白いことじゃないですか。で、その地球が非常に長い年月かけてあらゆるものを浄化してこの生物多様性を作ってますよね。これを工業的にもっと短い時間でできないかともずっと研究されている方なんです。例えば水の浄化っていってですね、大自然では皆さんお使いになった汚水は、まあ、川に流れたりのとこ行って、川に海に行って、でこのまあ自然に浄化されてもう一回雨になって降ってこう川上からずっと流れてきてまた水を飲みますよね。これが水の循環ですよね。水が自然浄化してるでしょ。これをもっとコンパクトにやるんですよ。コンパクトに目に見える設備の中でやっちゃうというのは高島式ですね。でそれやるときにその水の浄化にいろんなやり方がありましてですね、ただ単に浄化するんじゃなくて、まさに高田先生おっしゃった生きた水に変えるんですね。生きた水がどれだけすごいかってことなんですね。要するに本来あってはいけないものをね、水は自然に悟るんですね。これ あっちゃまずいよと。そうするとこのあっちゃまずい物質をこう連携して分解していく微生物が自動的に生まれてくるんですね。微生物って卵を産んでですね、なんか食べて卵を産むって生き物じゃなくて、まあ言ってみれば突然変異みたいにしてどんどん変わっていくんですね。そうするとね、異様なものがあるとこれを分解して安定物質に変える微生物が 自然に生まれてくるんです。でも自然にやるとそれが何ヶ月何年なっちゃうから、高島式やるとさ3日で生まれたとかね、1週間で生まれたとか、その辺があの人の技術なんですよ。まあそれ秘密がですね、微生物の培養の仕方で複合発酵と言ってるんですね。まあ、こんな感じでしょうか。
はいはい。
どういうふうに使っているかということなんですけど、非常に僕の環境再生にも欠かすことできないみたいな、欠かすことできないっていうか、効果を早める、健全化を早めるために使ってます。でよくこれをですね、確かにすごいんですよ。実際重金属イオン、それから補助のもそうですけど、これ分解しちゃうわけですね。ダイオキシンも、それはちゃんとデータもあるわけなんですけど、ただですね、本来健康な自然環境、健康な水、力のある水ってのはそれを自然にできるわけですね。でそれで大腸を壊したっていうのがあります。で壊した結果お水に力を失った。で僕はこれをですね、人間だけのために、人間これから増えたら180億人時代が来る、200億人時代が来る、それでもこれがあれば人間何やってもいいっていうようなものじゃなくて、まずはちゃんと大地を、これは過渡的な技術だと思ってます。これがあれば何でもできるっていうんだったら、こんなのない方がいいと思ってですね。で実際例えば農協はこれ一緒に農薬と一緒に混ぜると農薬の効果が高まるからっていう、そんな使い方もしてるんですけど、そんなの完璧な邪道で、そんなことやるんだったらない方がいいと思ってます。ちゃんと自然環境っていうのの不思議さと、本来だったらこうなんだよってことに気づくための、今の時代なんとか国地球を壊しきらないで次の時代に進化した時代に行くための橋渡しのすごい技術だと思います。実際、僕もいろいろそういうのたくさんいろんな施設使って施設見て目の当たりにしてびっくりして、自分でも試してやってますけど、ただ物を扱うときにそれの使い方っていうのを、ね、すごく考えて、本来大地自体がそういう健康であって、全ての人間だけのためじゃなくて、あらゆる命のためにこう成り立てるわけです。それをこの技術で、科学と技術で、生まれたものがその EMBG だと思いますけど、その一つが、他にもいろいろ同じようなもの技術っていうのはありますけど、根本的にはこの使い方っていうのをよく考えないといけないかなって。これがあれば何壊してもいいとか、そんなんだったらもう意味がないっていうところで、人間はやっぱり進化しなきゃいけないんじゃないかなと思ってます。
ありがとうございます。それではですね、次なんですが、ちょっと個別具体的な感じで、高田先生に質問で、長野岐阜周辺で、健康な水と森のある場所を教えてください。
長野どこ？
長野岐阜周辺。長野
岐阜、
岐阜
どうでしょうね。
結構ねいいと思って、それでここすごく良かったと思ったところにまた行くと全然ダメになったりってすごく多いんですよ。そうです、すぐ壊れちゃうんですよね。だからちょっとそれ言うとあれかな、アジ渓谷、最初に写真撮ったアジ渓谷っていう、あれ岐阜だと思うんだったと思うんですけど、あれの水のキラキラを見るとすごいまだ生きてるかなっていう気がします。それからあと点々と湧き水が湧き出しているところ、ここでちゃんと自分で観察するといいんです。今日ちょっと最後まで話せなかったですけど、今回加賀の山中温泉の隔流が独占系っていう渓谷、そこを上にダムがあって、増水して、その最初の写真がそこの増水の写真なんですけど、その側面からもうジャージャー滝のように水が出てるわけです。4日間だって最大観測史上最大雨量ですか、連続雨量ですから。だけど側面から出てる水は全て透明で綺麗なんですよね。でそれだけ土地がしっかりしてると、この大雨が降った後の泥水にならない。でそこの水はちょっと溜まって湧き出してるところは浅くても青く輝いてる。でそこにはもう魚の稚魚が木を巡るたくさんいるっていうような状態のところっていうのは点々とあります。それでその水は光ってますから、多分光ってるっていうのは本当にこの透明度尋常じゃない、透明度、そういうところを探されるといいんじゃないかな。本当に上に何もないっていうところに今だっていうのはなかなか探しても本当にないですね。ないっていうか、あったら教えてほしいぐらいです。すみません、答えになっても申し訳ないです。
ありがとうございます。それでは次なんですが、電力関係で太陽光発電以外の、電力源、次世代のエネルギー というのはご存知でした。ぜひ教えてくださいってあるんですが、これは、
まあ、先生まずいかがです
か。ご存知だね。
でもね、まあ、節電
まあ節電はい、発電でありますから水力発電、小型の水力発電もありますし、それから火力なんかもいろんな今までと違う次世代のものとかいろいろ研究されておりますね。あとはどうでしょうか、なんか科学的な反応を使って電気で取れますよという研究をやっている人たちはいますし、もちろん水素ですね、まあ、水素どうするかもいろんですが、水素もエネルギー取れますし、まあ、言ってみれば多様な電気をたくさん使うというでしょうね。発電の方法はいろいろあると。でプラスまさに今高瀬さんが言ったように基本的には節電なんですね。使うエネルギーを減らすということで、まあ、世界中今は節電随分進んでいますけども、まあ、しばらくはそんな感じでさまざまな電気の試行錯誤ということだと思いますが、
基本的に大きくやらない、小さく地域ごとでやっていくということが大事じゃないかと思います。自然エネルギーってもその自然太陽光はもうこれから最大 の今補助金でバンバン進めてる。しかもその煩雑な補助金申請に煩雑な行政手続きが必要なわけですけど、それも全て行政が肩代わりするっていう法律になって、だからもうバンバンやりたい放題で儲かってしょうがないわけです。そのお金は全部再生エネルギー賦課金でしたっけ、なんかそのプラスになって国民負担になるわけですから、やれば電力足りるとか足りないとか関係ないわけですね。それで大きい工事になって経済効果が高いからどんどん進められている状態なわけですね。であと水力発電、水力発電にしてもですね、大体水力発電の川 の導水管周辺の山の荒廃、それからあとその大きい湖を落としていくわけですね。パイプを導水管を通した力のない水を川底にどんどん落とす。そこから先がシルトっていうこの砕流土を含んだクリーム色の水に変わるんですよ。きれいな水がそこから変わってくる。で水力発電所が動いている限りずっとそれが下流部を全部取り詰まりして稚魚が育たない環境を作っていく。ダムと同じようなマイナスを働いているの、そういうのもたくさん見てるんです。記録も取ってます。で、これ問題がですね、そういうものの存在というのは広域にわたって全てを壊してしまうっていう、流域全体を壊してしまうっていう部分も、太陽光にしてもその山頂部を全部削り取って地形を壊してしまう。それこれを自然エネルギーがいいとかそういうことじゃなくて、このそれの使い方っていうのをもうちょっと細かく考えていかなきゃいけないんじゃないかっていうふうに思ってます。
はい。それでは次なんですが、例えば脳を中心という話がありましたが、まあ、その脳を中心というのはなかなか行としてはまだまだ難しい部分があるのではないでしょうかという話。
はい、脳を行とすると大体うまくいかないですね。世界中脳を行としてうまくいってる国って多分一つもないと思いますよ。どの国も農業補助金、農業政策でのたうち回ってます。だからおそらく脳はなかなか行になりにくいものなんでしょうね。そしてやっぱり脳は地域の共有財産ぐらい考えておいてちょうどいいでしょうね。地域の人たちが生きていくための共有財産だと。例えば皆様の三内丸山遺跡とか行かれますと分かりますけども、集落のが囲ってあって真ん中に小山があるんですね。あれ何の小山かなと思ったら堆肥が積み重なったやつなんですね。なんかどうもゴミ捨て場っていうか有機物が発酵したんでしょうね。こうなんかね小山になってるんですね。あれ見てるとああやっぱり有機物を集落で皆さん作って、でこれで必要なものを作って食べてたんだなというのがなんとなく分かります。ですからこの際ですね、もうあらゆるものをお金で換算するという時代でもないし、それからシェアエコノミーという言葉が出てきて、そんな儲ける以前にみんなで共生するための経済というのも出てきておりますから、脳は業としてやるものもそれはあると思いますよ。でもまあしかし基本普段食べるもの、普段使いのものはまあ、地域で旬のものを中心に作って食べるのが多分一番コスト安くて一番おいしいし、加工もそれに基づいて四季折々の食べ物加工品で暮らすのが多分一番無理なくうまくいくんじゃないかな、まあ、私はそう思っております。
ありがとうございます。それとですねちょっと関係することなんですけど、種子法とかですね、あと水道法の、まあ、改定の問題というのがあると思うんですが、その辺に関しては
私ですか。あのまず水道法についてはですね、あの改正はやめになりましてですね、延期という形で、あれやっぱりですね、採算に合わないものを民営化してうまくいった話ってのはまずないですよね。あの、まあ、大都市の真ん中なんかのやるものはちょっと別でありますけども、地方都市で、人口も減ってきちゃった、で立ち行かないから誰かに民間に投げ売りしちゃったと、あれがそうでしょう。あの JR もそうですよね。地方の方がうまくいかないですよね。だから銀行だって不良債権だらけになっちゃったと、どうしようもないで外国人に売り飛ばしたと。でも結局そのまま、まあ、とりあえず経営はやってるけども、なんか風土化しちゃったと。大体その国がうまくやっててうまくいかないから民間に、まあ、投げ売りしてうまくいったものってまず聞いたことないですね。ですから水道もそうね、例えば東京都で一番古い公共事業といったら水道なんですね。江戸幕府から明治維新が維新の時に最初に引き継いだのは水道で、水ってやっぱり大事なんですね。ただ同時に言えることは、まあ、民営化だからやってうまくいくところないでしょうし、まあ、それはなかなかああやって法律も取らないからうまくいかないんでしょうが、じゃあどうするって話はまだ残るんですね。今回のその高槻の水道管の破裂じゃないですけども、要するに水道をどうするんだよと、日本人自分たちで考えて行動しなきゃいけないっていう問題が大きく厳然と出てきてるってことですね。趣旨法ですけども、まあ、ぶっちゃけて申し上げますけども、みんな法律守ってるの、他の人って守んないよね。いや私ね、ああいう法律ってね、まあ、作るのは勝手だけどさ、多分誰も守んないじゃない。だってああいうのを普通に一番気にしてるのは零細措置でしょ。まあ、まず守んないですね、あんなね。でだからまあ結局これから前マナマもそうなんだけども、体制末期に決めたことって絶対浸透しないんですよ。マイナンバーカード何持ってます？そんなもんだね。あんな法律そうで、人のなんか生活やこう行動を変えようとときに、結局は民とお上の力関係なんですよ。そら行き詰まってからですね、やんのやんの言ってて変えようったって、そら無理なんで、私あんまり気にしてないですね。そのうちあの法律なんだって思った話になって、もう少しするとほらね、この経済この状況だと大企業ほど大変でしょ。だ国際企業ほど大変だから、しばらく待ってるとですね、そんなのはどっか行っちまうんだと思いますよ。だから私あんまり心配してないですね。
それでは高田さんなんですけど、うなぎの稚魚が少なくなった理由はどんなことでしょうか。
ですね、これはあそこ浜名湖、浜名湖の上に片桐邦夫さんってご漁師がいます。素晴らしい漁師がいます。ちょっと僕はその方との漁を共にしていろいろ学ばせてもらったんですけど、彼が言うにはですね、まああそこね、4つのダムが上にあって、それ最後の空き家ダムだったかな、それが15年前にできて、それでそこから稚魚とアサリを全滅させた、これが全滅させたって、そこの現場まで行ったんですね。結局その10年ぐらいするともうダムの上流部の環境がもうどんどん泥詰まりを起こし始める。最初本来はね、そんなところ泥は流れないわけです、そんなには。でそこで年間それほど水位変化しないところにダムを設定する、その時にちゃんとアセスしてやるわけですけど、それがですね、結局ダムを作ることで想定以上の土砂流入になって、10年もするともう浚渫始めるわけですね。そうすると川底に腐敗したシルトっていう細かい成分がこう巻き上がってきて、浚渫のためにそれが下流部にずっとこう細かい成分を流していく。そうなるとそういうところはまず川底が泥詰まりをして、それで水が力を失う、そこのところ以前そこはもう石稚魚が育つような環境じゃなくなるっていうね。でアサリもそのシルトの多い海の中で生活できる、暮らしていけないわけで、人間だってこんな空気が汚いところだったらそれに常に吸い込んでたら病気になっちゃうでしょ。だからそこで特に生物こう稚魚をどっかで育ってきたら話すんじゃなくて、本来だったら天竜川っていうのはもう石をめくれば、どの石めくっても3匹4匹っても稚魚がいくらでも取れた、だったんですが、片桐さん子供がそう言ってます。今全くそうじゃなかったのは、その特にアサリの全滅激減っていうのはこれのせいだっていうことを言ってまして、実際僕もこういう方向から、まあ、ダムのことっていうのも問題っていうのがもう現れるんだなっていうのをそういうふうに思いました。今あとこの間ちょっと聞いたんですけど、あそこ三陸沖のちょっとそこにおられる森田さんっていう あの降りていく方って映画のプロデューサーなんですよ。その方からちょっと伺ったんですけど、まあ、関係ないですけど、ごめんなさい、あの水産会社ね、あそこの三陸の水産会社がもう全く今年からもう魚が取れなくなったって、このままじゃやばいっていうぐらいの危機感、これはもう完全に防潮堤の影響、本来あの入り組んだ伊屋敷海岸、あそこからあの休憩者の海岸ですよ、そこから地下水が海岸に湧き上がって、その海岸の中に海底の森ができるわけです。そこにたくさんの生き物が生きられる環境を作っている。それがもう全て止まるわけですから、あそこはもう地の利なんか生かせないわけですね。だそういうのがもうどんどんあちこち出てきてるんじゃないですかね。はい、と思います。
引き続きなんですが、高田さんに、これちょっと簡単に、尊敬している先人の名前の方を名前が聞き取れなかったので、もう一度教えてくださいと。
南方熊楠です、ね。南方。
はい。熊楠、うん。
年金学者で、もう日本最初の生態学者です。と言ってもいい方で。
今年、国立博物館に。
あ、そうです。展示やりましたね。はい。
大丈夫でしょうか。で、あと、これも高田さんなんですが、東京都でも講演されていますが、まあ、行政の反応はどうでしょうか。
それはですね、東京都環境局がこの江戸の緑登録緑地制度っていうのをこれから始める。その考え方がですね、要するに今までの緑っていうのをこの単なる景観デザインではなくて、少しでもこの30年後50年後にいい自然環境に資するような、そういう緑をこう有料緑地として登録していこうという制度、その制度制定の時にたまたまその環境局の担当者が僕のブログとかずっと追っかけててくれてまして、依頼があったわけです。でそれで、まあ、ゼネコン関係者、それからあと建設造園関係者が向けで、もうすぐ満員だったので、まあ、すごく関心の高さは高かったなとは思いますけど、まあ、それが、まあ、部分的に生かしていくわけなんですよ。ここまでは生かせるってところでやっていく。だけど結局やるのは事業者っていうのは、一人一人はこれやれば有料緑地になるなっていう、そういう発想の中でやったって結局形だけになっちゃうわけですね。だその中で少しでもこのちゃんと目的と志を持ってですね、いいことやってんだってことは必ず喜びにつながる。でその喜びを感じることは神様と会話ができることなんですね。そういう人が点々とに伝わっていけばいいかな、それで現れてくればいいかな、そういう人は時々僕に連絡くれます。それでそれは国交省、よくこういう講演だとやっぱり国交省の人とか来ますけど、若い人たちが最後懇親会にちゃんと自分のやってる設計の図を書いてきて、ここに穴開けたらどうですか、いやここだけじゃダメです、ここまでここをこれやるんだったらここをやらなかったら意味がないよと言うと、そうするといやこれ以上はこっそりできないんですよ、ここまでは今のあれの中でこっそりできる。だそのぐらいこう何とかしたいって問題を感じながら一生懸命制度の中でやってる方が、そういう心のある方がたくさんいるんだなっていうのを思ったんですね。だからまあそういうのがまた希望にもなりますし、それにいつかまあ必ずみんな気づいてきたら大きく変わろうって時に方法はあるわけですから、だから変わるきっかけさえあればあれ変わっていくんじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。会場からもし1つか2つぐらい、質問受ける時間をギリギリあるかなって感じなんですが、もしどうしても聞いておきたいみたいなことはありますでしょうか。というふうに言われてもね。
あ、いいですか。
はい、
先ほどからの話で 山川降りるんじゃないんですけど、まあ、盛り上がりの恋人で、
はい、
熱の流れがほとんどなくなってしまったお家ばっか何か増えて、で畑間さんそれを職人によってやってられるわけですけど、はい、今その酸化鉄を、まあ、日本製鉄 の鉄のものを使って海に沈めながらやるということを、まあ、現実にビジネスでやっている。で私たちは例の北韓の鉄を固めて川に入れたり海に入れたりということをやっているんですけど、やっぱり結果的に山から川へ海へつながっている生態系の中でのトータルなものの、なんていうか、整備をやっていかないと、まあ、先生に言われるのは全部こう納得、興味さんですけど、その自然生態系は結果的には水系の枝葉の中で起こっていることだと思いますので、まあ、その辺の先生の全体像というか、 部分的なことではなくて全体像どういうふうにお考えになっている
か、はいはい、まずあの鉄これを補充するっていうのはまず一時的には効果があるかもしれないけど永続しないことでだと思います。それであとその畠山さんが言われることでこれ正しもちろん正しいんですよ。だけど皆さんがよく誤解あと説明するときにもちょっと間違った説明が多いと思うのが山から落ち葉へ養分が流れてくる。あと魚付き放任ってありますね。海岸沿いで魚漁場になるところの上の森を残す大事にするここ放任として残す。それは虫がポトッと落ちたり微生物が落ちたりっていうそれポトッと落ちたのを食べるのは大したことないわけですね。それよりももっと大事なことはちゃんとそこを健全な森にしておくことで海の底に力の強い水を湧き出しを保つ。要するに栄養がたくさん流れてくるって言うとだって負栄養化はマイナスのことじゃないですか。そこで区別がつかないわけですね。負栄養化って要するに循環に帰していくものが全部物質として残っちゃうのが負栄養化なわけです。循環しない。だからそれはもう酸化状態、水は酸化状態で腐ってる状態、なんか力を失ってる状態で、これはマイナスなんです。で、なんでプラスになるか、漁業としてプラスになるかって言ったら水が力を持つってことで、もうこれが一番で、いろんな有機物があってもう水の中で例えば虫とかそんなのもう何日これため池に魚が死んでても消えちゃうわけですね。だけどこれが停滞したところだと油がいつまでも浮いてるバケツの中で出たらそれで腐敗する。それと同じでちゃんと水はするものがちゃんと物質を調節してエネルギーに変えていく力がある。だからそれが湧き水なんです。だからそういうところはよくなんとかね千葉だと再通ねって言って森の中川底海の下にこういう、 もう森ができてそこにこう漁場が育つ。そこはもう結局湧き出し水の力のある水が海岸から湧いてくるっていうここをですねもっとよくしっかり見ていかないと説明していかないといけないんじゃないか。栄養あるものが流れてくる。だからそうすると成分になっちゃうんです。これが全部ダメです。だから例えば炭を僕ら環境改善に入れるんですけど灰は成分分解カリ肥料、カリが肥料になるとかで灰はプラスになる。だけど炭はプラス要するにプラスになるって言ってる学者は少ないんです。大体ケミカルに成分分析から灰は炭は何もないから。だけどちゃんとその構造が大事で灰じゃダメなんです。灰は劇薬でしかない。だからそのものを循環を壊しちゃうわけです。何もないからいいんです炭は。でそこそういう何て言うかなこれを入れればいいとかそういう分析になっちゃうようなことからまず見直さなきゃいけないんじゃないかなって。結局は最終的には自然環境の循環の中でその物質とエネルギーとの循環っていう命を育む環境を作っていくっていうそこをですねちょっと僕も説明しきれないです。正直言ってそこになるともうかなりちょっと下手するとオカルト的に思われちゃうような話になっちゃうと思いますので、ただなちょっとそんな感じで。ごめんなさい。
例えば中越地震で今まで豊かだった海藻とかそういったものが、まあ、枯れ果ててしまったということは、その地下水脈的なものがなくなったということですか。
それももちろん多いですし、あと中越地震の復興工事の影響っても大きいんじゃないですか、ね、復興工事でそれまでの河川等がこう泥水を放出して、それでその川底から海岸の底を塞いでったということで、数年で出てきますから、すぐ出てきます。そのもう魚がいなくなるなんてあっという間のことですので、そういう影響もあるんじゃないかなと。ちょっと見てはいないので、わからないんですけど、必ず原因があると思います。
はい、ありがとうございます。そろそろ時間ですので、最後、高田さんに。
はい、お願いいたします。
何
最後まとめで一言、なんか最後にメッセージを。
メッセージ、はい、じゃあ今日お招きいただきまして本当にありがとうございました。内原先生と昨年対談させていただいて、それからあとこの NSP の、 クリスさんという同業者の名古屋の同業者の方にぜひ高田さん内原先生と会ってほしいって言って、本当にこういうご縁をいただきまして、まあ今日それにすごく希望につながるお話を聞くことができました。本当に帰りの数人でできるんだっていうまあ本当にそういう確かにそうだなって、すごくまあ初めて今回参加して宇治原先生の話をこうじっくり聞くのはラジオでは聞いてましたけど、初めてだったのですごく良かったです。まあちょっとこれ今機会にまたいろいろとまあ、皆さんとのご縁を
つながってくればと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。本当に皆さん今日は大変ありがとうございました。高田先生本当ありがとうございました。まさにこの時期にかなった素晴らしいお話を伺ったと思います。先ほど大月保安林のことをちょっと言っていただきましたね、はい、ご存知ですか。大月保安林というのは海岸の周りにある原生林、林がですね養分を出すんですよかね。まあなんかちょっと言い方あれなんですけども、その周り魚が多いんです。もし皆さん実感されたかったら神奈川県の真鶴半島に行ってみてください。真鶴半島だけ異様に漁港がいくつかあるんですよ。あそこだけ美味しい魚がたくさん取れるんです。真鶴半島、大月林店ちゃんと看板も出てますからね、その海のその凄さはお分かりいただけると思います。まあ、いずれにいたしましても、本当にこの世界は体制は大峠を本当に超えました。みんなまさかと思ってますが、もう峠越えるとこの先は終わるものは終わる。そうするとその空白が一番怖いわけであります。だから災害多発だとか戦争になるのもその空白が大体大きな原因なんですね。だから本当に今我々はキッシンジャーの言う通り非常に非常に危険なところにいて、特に国土利用、そうでございますよね。このまま財政も止まってみんなほったらかしになっちゃったら福島の原発みたいになっちゃうんですよ。そして誰もいなくなったみたいになっちゃうんで、で一番怖いことでありまして、まあ、皆さんの力を盛り上げて、正直言って今回は下から行かないとダメです。もう、まあ、これいろんな方聞いてないでしょうけど、上の人いろいろ知ってますけど もう全然ダメです。ダメの3乗4乗ぐらいですから、あっちから話してうまくいく話は多分まずないと思います。下から行かないと絶対無理ですから、世論を盛り上げてみんなでこうしようっていうと、やっぱり役所も政治もそれは動くんだと思います。企業も動くと思いますから、まあ、やっぱりこれからですね、我々がこうすべきでしょ、これがいいんでしょ、いろんな事例を積み重ねていくことは日本を良くする最大の方法でありまして、まあ、ぜひね、そういう意味で我々 NPO も頑張りたいと思いますし、高田先生ますますご協力していただきまして、素晴らしい未来を共に作っていきたいと思います。今日は本当に長時間にわたりましてどうもありがとうございました。